morning, everyone. I just kind of wanted to explain real quick about the why we chose this passage of the scripture. So I'm taking a preaching class. I took a preaching class before.
以前ですね、プリーチングクラスなので、説教学を、シンガポールで取ったことがあるんですけど、
And I have to actually write a sermon.
説教学の中でいくつか、説教、メッセージを書かなきゃいけないですね。
And then this passage was assigned.
この箇所からメッセージをやってくださいっていうのが決められていて、この箇所が決められてたものだったんですね。
Well, to be precise, it was more like four different options, and one of them was Psalm 82.
いくつか、4つくらいとか、いくつかの中から選んでくださいで、その中の一つが詩編の82編でした。
Because it's recording, and I don't want it to say inaccurate thing.
今、録音してるので、ちょっと間違ったこと言いたくないので、一応今。
Anyway, so that's why this kind of passage.
はい、なので今日はそういうわけで82編、詩編の82編から、メッセージを語りたいと思います。
So Psalm is a collection of the books that touch the emotions awakened by the twists and turns in life.
詩編には紆余曲折した人生の中で起こる人間の感情が多く書かれています。
So Psalm does not cover the ugliness in life as people may not expect.
人々の予想に反して綺麗事だけが書かれているわけではないです。
And of course there are very beautiful poems and songs written, but Psalm also really deals with the depth of the human emotions even though it looks very messy.
もちろん中には素敵な、美しい詩っていうのもたくさんありますけども、人の心の中のドロドロしたような感情を臆さずに表現しています。
Yes, raw emotion of human are written and described in this book.
はい、その人生に起こりうる生の感情が生き生きと描かれています。
So one time I heard a pastor and saying this.
ある時ある牧師の話を。
The story is about his wife being diagnosed with cancer.
その牧師先生の奥さんが癌になってしまって。
So he had this uncontrollable anger within.
やり場のない怒りだったり、そういう感情を感じました。
And the psalm was chosen as a place for him to actually vent his anger.
そしてそのやり場のない怒りの感情の矛先として、矛先が向けられたのがこの詩編、詩編だったという話を聞きました。
At the moment of his life, he could not read any other books but Psalm.
その時期ですね、その先生は詩編以外は読むことができないというふうに語ってたんですね。
So when I heard this story, I thought to myself, the poet who have been described in the book of Psalm could be the very close, intimate friend.Who receive our life moments as well as providing the support.
その話を聞いたときに、このような詩編の中で描かれている生き生きとした感情だったり、そういう詩は、私たちにとってこのやり場のない感情を受け止めてくれる友人となってくれて、また隣人としてなってくれて、私たちを支えてくれるような、そんな気がしたんですね。
So as we read Psalms.We may empathize with poet's cry to God and also poet, the psalmist, himself or herself, actually empathize with us.
詩人が描く神様に対する嘆きに私たちは読んでいく中で共感することができるし、この詩人たちも私たちに対して共感を示してくれます。
Each word of prayers, the psalmist prayed, grip and capture our hearts so tightly.
詩人が神様に対して願いかけているこの一つ一つの祈り、また言葉というのが私たちの心をも掴んでくれて。
So it is like the poet remind us of the future hope that God is about to bring.
そして、将来神様にあっての希望を私たちにその詩を読むことを通して、語り思い起こさせてくれる、思い出させてくれると思います。
So collection of the songs, prayers and cries are to awaken us from within and give us the strength and courage to live for tomorrow.
そんな歌だったり祈りだったりこの叫びの一つ一つが私たちの内側から心の内側にこう小さな力をこう与えてくれて私たちが明日本当に希望を持って勇気を持って生きられるように助けてくれる。
And God and poet are, who understand our struggles and suffering will be irreplaceable.
私たちがこう苦難を、通るときに一緒にこの苦難を通ってくれる、神様とまたこの、詩編の作者たちが同じようにこう一緒にこう私たちと共にこう共感してくれて、本当にそういうその人たちがかけがえのない存在となっていく。
So when we start realizing that, I think it will be, we will be able to rise again.
それを気づいた時に私たちは、再度立ち上がっていくことができるのではないかと思います。
So Psalms are great, like really great in encouraging us.
そんな素晴らしい詩編なんですけども。
Most of the time, Psalms are prayers, songs, poems directed to God from us or from humanity.
多くの詩編の、歌というのがこう祈りまた歌詩を、まあ、人から神に向かって描かれることが多いと思います。
But what we read today is a little bit different from the usual song.
しかし今日読んだ箇所というのはちょっとこのいつものやつと違くて。聞き慣れないものじゃないかなと思います。
So this is why we wanted to come close to the writer of this poem or song, and we wanted to feel the song.
そんな特別な詩編だからこそ、皆さんと一緒に今日この詩人の隣に行って、その歌を感じ取っていきたいと、学んでいきたいと思います。
So in order to feel this song, I wanted to first talk about theflow and the structure of the song.
まずこの詩編をよく理解するためにこの流れを提示させていただきたいと思います。
So this is what I think about the song structure and how I perceive the song.
私自身今回これを読んでこのような流れで捉えています。
The reason for talking about the structure is that this psalm is not really clear.
この、まあ、どういう流れかっていうのをお話しするのは、まあ、目的としてはこのちょっと詩編が分かりづらいと思うので
So I thought it may be better to kind of have some structure to capture the emotion and the landscape of the poet.
流れだったりこう枠組みをちょっと説明した方がこの詩編をもう少しこれが分かっていくのではないかと
So the structure is like this.
このような流れだと思います
So verse 1 is introduction of a poet's unseen reality.
一節が、詩人の感じ取っている、まあ、見えない世界に対して、まあ、紹介です。
And verse 2 to 5, it's God's confrontation to the gods.
二節から五節では、神様がこの見えない世界で神々に対してこう詰め寄っていくような姿が見えます。
And verse 6 to 7, God's declaration to the gods.
そして六節、七節では、神様が、神々に対する、宣言をします。
And verse 8 is depiction of a poet's heart desire.
そして8節は詩人の心の願いを、叫びが、描かれています。
The song is structured like this, but this is what I think about the song structure, and from person to person, it could be different.
このように私はこの詩編を理解しているんですけども、まあ、この解釈というのは人によってももちろん違うと思いますので。
So I would like, but today,I would like to actually proceed in this flow.
まあ今回はそのような流れで理解して、話していきたいと思います。
So verse 1, I do not know this is a vision actually poet was seeing or in his just imagination.
一節はですね、まあ、詩人のこう見た幻なのか、まあ、想像なのかはちょっとよくわからないんですけども。
But kind of gives us the glimpse of the unseen realm and what's happening in God's dimension.
ですがその内容的にはこう見えない世界の出来事を私たちに教えてくれています。
So this is something the poet is trying to invite us into in his Hebrew worldview.
神の次元で何が起こっているのか、このヘブル人たちが見ていた世界観を私たちにこう見せてくれています。
Wanting readers to experience God's realm.
そしてその神様のこの領域での世界を私たちにもこう読む人たちにも感じ取ってほしいと招いてくれています。
Oftentimes what's going on in the unseen realm is often forgotten.
この見えない世界の出来事っていうのは私たちはこう普段はこう忘れがちになりやすいのではないかと思います。
So in the unseen realm there's God and other gods existing.
この見えない世界でのという話ですけども、ここで描かれているのは、唯一の神様と別の神々が存在しているということが書かれています。
The God Yahweh is enthroned at the judgment seat.
この唯一の神、Yahweh という神は、すべてに勝る裁きの座についています。
The God Yahweh was trying to put things together, put things right by bringing judgment.
そしてこの唯一の神が何かを物事を正そうとして神が裁きの御座についている。
What does he do to make things right?
一体何に対してまた誰に対してどんなふうにこう物事を正そうとしているのでしょう。
I believe God was on the move to judge the gods in unseen realm.
それはこの見えない世界に存在している神々という存在に対して神が裁きを下そうとしているのではないかと思います。
ButWho are these gods?
でもそもそもこの神々と描かれている人たちというのは誰のことなのでしょうか。
You probably think that.
多分この読みながらこれ誰の話かなって皆さんも思ったのではないかと思います。
These gods were countless numbers of spiritual beings.
この神々って何を示しているのかというと、無数にいるこう霊的な存在ではないかと思います。
The, originally they were to help God fulfill his purpose and plan.But they rebelled against God.
もともとは神様の目的を果たす役割があったそういう霊的存在なんですが、一部逆に神に対して反乱を起こしてしまった存在だと思います。
So poet maybe either had this vision or Hebrew worldview that God confronted these rebelled spiritual beings.
そのような反乱を起こした神々と呼ばれるこの霊的存在に対して神様が対峙していたという出来事を詩人は書いていたのかもしれないです。
The poet may, in verse 2 there's a description of God pressing these spiritual beings.
そして2節ではこの神々に対してこの唯一の神様がこう対峙している姿が描かれています。
In verse 2 it says How longWill you defend the unjust and show partiality to the wicked?
2節では、いつまでお前たちは不正な裁きを行い、悪者どもの顔を立てるのか。
It seems like these spiritual beings are partially responsible for the injust and unjust that were taking place.
この神々がこのまるでこの地上でこう起こっているいろいろな、不平等だったり不条理な出来事の一部になっているかのようにこう描かれています。
It is not these spiritual beings directly put their hands on the cause, to cause injustice, but more like lure humanity into doing something unjust through deception.
この直接この神々と呼ばれている霊的存在が何かを起こしてこう不正な裁きを、行ったというわけではなくて、間接的にこう人をそそのかして、人を通してそのようなことをした騙してこう言ったんじゃないかと思います。
In a Hebrew worldview, unseen and seen world are closely connected.
ヘブル人たちのこの世界観というのは、この見えない世界と見える世界がこう密接に関わっているそうです。
So I believe this poet tries to communicate to us the unseen realm at least is affecting the seen world.
この箇所を通してこう少なからずこの見えない世界の影響というのが実際にこう私たちのこう住んでいる見える世界にその影響が及んでいるのではないかと詩人はそう語っているように感じます。
So if that is the case, you can see in verse 2 there is a high possibility that unjust judgment was widespread.
2節を見てもこの不正な裁きがこの地上で横行していたということが読めます、わかります。
it seems like the writer of the song felt his fellow citizens and others in the other nations have been affected by the unseen realm.
詩人自身、また、その彼の同志と呼ばれる人たちですね、また他の、国々の人たちはこの見えない世界から影響を受けて、生きるのにもすごくこう厳しい状況にあったということがわかります。
And the poet was in a very difficult moment in his, in poet's life. And there were too many unjust things happening.
で、こう周りに、この、詩人のこの周りにはこの不条理な出来事が、たくさん起こりすぎていたような状況です。
Reality was much harder than he hoped to be.
現実はこう思った以上に厳しい状況でした。
The darkness after darkness.
暗闇に次ぐ暗闇が襲いかかり、
It was like there was no ray of light shining upon the poet.
こう周りに太陽の光が全くこう見えないような、そういうような状況でした。
No help is coming.
どんなにもあっても助けが来ない。
Tyranny by the oppression.
こう虐げによる圧政。
People who are supposed to be safe have been exploited.
本来守られなきゃいけない人たちが、もう搾取されている、そのような状態です。
Many were greatly disappointed in the circumstances.
そして多くの人たちがこのようなこう状況にこう失望していたんです。
Which were way different than what God intended from the beginning.
そしてその世界というのは神様がもともと計画していた、思い描いていたような世界とは真逆です。
They felt like they have lost the sense of their identity.
自分のこう存在意義も見なせず。
Their existence was rejected.
こう生きていることさえこう否定されているような。
No human rights.
人権もなく。
Tired of life itself.
人生に疲れ切っている。
Many felt like their hearts had been covered by the heavy cloud.
そして彼らは本当に心がこう曇り空がこう自分の心を覆っているような、ちょっと重たさをこう感じて生きています。
So that was the kind of reality that poets and his fellow citizens were living in.
そのような、現実社会、現実なこう現実が、この詩人の周りを覆っていたんです。
Their hearts were so tired and it no longer had its strength.
もう本当に心が重くなりすぎて、もう生きる力がない。
What went wrong?
どこでこう一体間違ってしまったのか。
They probably thought.
っていうふうにきっと思ったと思います。
They expressed what's there on their mind.
どんなふうに感じているかっていうのが書かれているんですが。
When does the help come?
そしてまだ助けが来ないのか。
How long do we have to wait?
そして私たちはあとどのくらいこう持たなきゃいけないのか。
Will this unjust ever end?
そしてこの、不条理な状況っていうのは果たして終わりが来るのか。
Will someone be on my side?
誰か私の、味方になってくれる人はいないのか。
With the thoughts in mind, the day went by.
でそういう、こう葛藤をこう抱きながら毎日が過ぎていくような状況です。
No one could hear such a feeble voice.
そんなこうか細い声っていうのは、誰にも届かない。
No one could ever hear the feeble voice.
そのような、か細い声は誰にも届かない。
But there was one who hears the kind of raw voice that represents the harshness of reality.
しかし、唯一たった一人のこの現実のこのような生のうめき声を聞いてくださる方がいます。
That is God the Yahweh.
それがこの唯一のヤウェなる神様です。
The God Yahweh was confronting.The spiritual beings with a fierce heart.
このヤウェなる神様は、3節でこの、痛烈な思いを持って霊的存在に迫っています。
So God said to the spiritual being in verse
3, 3節でこのように語ります。
Defend the cause of the weak and the fatherless. Maintain the rights of the poor and oppressed.
弱い者とみなしごのために裁き、悩む者と乏しい者の権利を認めよう。
God's heart behind this word is that God really cares and commits to those who are oppressed in the society.
この言葉を見ると、神様 の、 その社会的にこう阻害されている人たちに対しての恵み、そして神様の愛と、そしてコミットメントが、この言葉から見えてくるのではないかと思います。
God has loved these people who have never been heard or and lost their strength.
神様は、このようにこう自分たちの声を失っている、力を失っているような人たちを、とことん愛してくださっている。
And God wanted to build a community that cares for one another so that they can live a down-to-earth life.
そしてそのような人たちがお互いにこうしっかりと地に足をつけながら、また助け合いながら生きることができるようなコミュニティを築こうとしておられました。
However, leaders of the community and leaders of other nations fell into self-centeredness.
しかしこの霊的存在たちの影響によって、このコミュニティのリーダーや国々のリーダーたちも自己中な生き方をするようになってしまいます。
Due to the influence of the spiritual beings, and leaders were supposed to protect people under their care, but they prioritized on preserving their rights than protecting people.
本来はこの人たちというのは人々を守ることを優先すべき存在だったんですけれども、それよりも自分たちの権利を守ることに躍起になってしまっている状況です。
So people turned away from God and started entrusting themselves to the spiritual beings.
人々は神様から離れていき、反乱を起こしたこの霊的存在に身を委ねるようになりました。
There were distortions occurring in the society because of the disorder created by this influence.
このような影響によって社会に歪みが生じてきました。
And due to that, instead of the community where people can find the dignity and identity, it has ended up being shifted to a form of exploitation where people are showing off their power.
結果的に人の尊厳や存在意義を見出すようなコミュニティではなくて、逆にこう人を搾取したり、自分の力をこう見せつけるような、そのような形に変わっていってしまいます。
Sooner or later, spiritual beings intended to destroy people who worship them by projecting lies and deceptions.
いつしかこの霊的存在は自分たちを崇める人間に対して彼らを陥れようと、偽りや虚像を人々にこう投げかけていきます。
Rebelled spiritual beings always have hostility toward God's creation.And then they're working to divert people from the life God intended.
そしてこの霊的存在はいつも神様の作ったこう被造物に対して敵対心を持って、神様が意図した歩みからその人々をこう逸脱させようといつも働いています。
They infuse lies, deceive people into self-preservation mode by putting others down to the suffering.
嘘を吹き込み、そして自己保身や自己顕示欲を持つようにとこう誘導して、他者を蹴落とすようにと、人々をこう煽っていくんですね。
On these situations, God said to the spiritual beings,
このような、状態に対して神様はこの、このように語りかけます。
Why have you forgotten who you are and opposed to my creation?
あなたたちはなぜ自分の身分を忘れてしまい、私の被造物に対して反するようにしているのか。
Are you supposed to help, support, and manage this creation?
お前たちの役目はこの被造物が私の世界を、収めるようにと、しっかりと収めるためにサポートをして、そして 手助けをすることではなかったのか。
God goes on saying,Are you not even not satisfied with the power, authority, and role in my plan?
私があなたに与えた力、権威、役割では飽き足らず、自分が神であると宣言しようとしているのか。
Are you trying to be God? You're trying to come close to human to deceive them?
あなたが神になり、そして私が創造した人間を騙そうとしているのか。
I have planned to send you to help the oppressed and poor.
あなたたちはこのように苦しんでいる者たちを助けるために、私はあなたを使わせたのに。
But you are doing absolutely opposite.
でもあなたは真逆のことを実際に行っているではないか。
there is no justice.
全くそこには正義がなく。
Unfairness upon unfairness.
そして不条理に次ぐ不条理。
Let the help, helpless who was supposed to be protected was ignored.
本来であれば守られなければならないみなしごが一人立たずでるではないか。
They are pushed around, they are heartbroken.
不正に追いやられて心が砕かれているではないか。
Why right things were not considered right?
なぜ正しいことが正しいこととされないのかと。
Can you not hear the cry of the people?
そのような叫びがあなたたちに聞こえてこない。
Can you not hear the sorrow of the people?
そのような人々の苦痛が聞こえてこないのか。
Are you supposed to be helping these people?
あなたたちはこのような人たちを助けるべきなのか。
Are you not supposed to?Save them from the hand of enemy.
悪い者たちの手からそのような者たちを救い出すべきではなかった。
Why are you on the side of evil?
なぜその逆ではあなたたちを悪い者に手を貸し。
Is it not helping these people your mission?
守られるべきは守れるべき人が守れてないのか。それはあなたの使命だったでしょう。
You have not lived to fulfill your mission.
あなたたちはもともとの使命を果たしていない。
That's what God says to the spiritual beings.
このようなことを、霊的存在に対して、この神々と呼ばれる存在に対して神様は、対峙したと思います。
On the contrary to the heart of God, the Yahweh, these spiritual beings did not have any awareness that they were doing something wrong as described in verse 5.
5節を見ると、そんなこうヤウェなる神様の心とはこう裏腹に、自分たちが悪を行っているという認識をこの霊的存在たちは、持っていないんですね。
Maybe those who submitted themselves to spiritual beings also did not have any awareness doing wrong either.
またこの霊的存在たちに身を委ねている人々も自分たちが悪いことをしているという認識はないのかもしれません。
If there is no awareness of doing wrong,There is no way to realize the other's pain.
自分がこうその痛みをこう悟ることがなければ他の人の痛みにも共感することができないです、
ね。And no way to realize there is oppression.
そして、抑圧されている者の心を、感じたり、悟ったりすることもないです。
Moreover, spiritual beings did not even care if the orders of the society have been shaken.Or justice has not been performed, since they are against humanity, who is the representation of God's creation.
神の被造物である人に対して敵対しているので、正義が行われなくても、また社会の秩序が揺らいでいたとしても、気にも留めない状態です。
When God saw the situation, God was finally done with this, and he gave a final warning, which is in verse 6 and 7.
そんな状況を見た神様はとうとうこの霊的存在に、6節7節で最終通告をします。
Verse 7 God said You are gods You are all sons of the most high But you will die like mere men You will fall like every other ruler
6節7節お前たちは神々だお前たちは皆意図高き方の子らだにもかかわらず、お前たちは人のように死に、君主たちの一人のように倒れよう。
These spiritual beings originally should have worked together with God.
この霊的存在も神様と共にもともとはこう良い働きをするはずだと思うんです。
However, they fell into the darkness and take people with them to the darkness.
それが、闇の中に生きてしまった。
God cannot.Put up with his creation being damaged.
神様は、この創造、神様が創造された世界が傷つけられている状況を見て、良しとはされなかったんですね。
God has exercised his authority and power to bring justice toward the power of the darkness.
神様は見えない世界から支配を、見えない世界を支配している暗闇の力に対して正義をもたらそうとしています。
And he declared that he would defeat the evil.
そして神様がその悪を滅ぼすということを約束してくれているんですね。
And this declaration is very similar to the first promise that God gave to humanity.
そしてこの宣言は、ダナク語の人類に神様が与えてくれた最初の約束と重なるところがあります。
Which was written in the Genesis chapter 3.
それは創世記3章に書かれているんですけども。
So God has not forgotten his promise from the beginning.
ですから神様は初めからその神様の約束を忘れていない。
Because God loves the creation too much to let go by the damages done to this world.
むしろ神様はこの被造物を愛するがゆえにこの世界のことを放ってはおけないんです。
God has confronted the spiritual beings who bring pain, wounds, suffering to the world, and the song of the poet gives us a glimpse of God who stands in the will for His creation.
そしてその世界に対して傷や痛み、苦しみを負わせるようなもう霊的存在というものに対して力強く戦いを宣言しています。
When we go through the unfairness and justice, this song actually depicts the nature of God, and in verse 8, the song will come to the climax.
そして、不条理を経験している、私たちもそういうこともありますけれども、その中でこう
Verse 8 says, Rise up, O God, judge the earth, for all the nations are your inheritance.
8節、神よ、立ち上がって地を裁いてください。まことにすべての国々はあなたがご自分のものとしておられます。
Poet appealed to God like this.
詩人はこのように神様に訴えています。
Even if injustice and unfairness in life blur your presence.
もしこの世のこの不条理が神様あなたのことをかすめようとしても。
Even if we may not be able to experience your closeness or intimacy, we.
もし私たちがあなたのことをこう近くでこう感じることができなかったとしても。
We know you are moving.
そうだとしても神様あなたは動いてくださっているということを知っています。
We know you are faithful to keeping your promise.
私たちはあなたが本当に約束を果たしてくれる、その誠実なる方ということを知っています。
But we are still suffering in this world.
しかし私たちは今現在この世界で苦しんでいるのです。
So now hear a heart cry, O God.
ですから神様、私たちの今この感じているこの心の思いを、苦しみを聞いてください。
Our desire is that you will come back again to this place.
神様、私たちはあなたにもう一度会おうとして、この地に戻ってきてほしいのです。
And if that happens, you will make things right.
もしあなたがもう一度戻ってこられるとき、そのとき必ずあなたは正しい裁きを行ってください。
Our desire is this.
私たちの思いは、
You will build your kingdom again.
あなたの国が再建されることです。
If it happens, injustice caused by the evil will be made right, and the nations will go toward the right direction.
あなたが国を再建してくださるとき、悪によって引き起こされているこのような不条理が正されて、国々が正しい方向へと導かれていくからです。
Your reality will reshape the way of this world, and people will be inspired by your love.
あなたの世界がこの世界を覆い尽くして、あなたの愛によって人々の心が動かされていくから。
The world is now a world that has been torn apart by the rebellion of spiritual beings and humanity.
今の現状というのは霊的存在と人の反逆によって、もうバラバラになってしまったような世界だと思います。
Boundary lines among nations will be superseded by you, so the people will reconnect once again.
人種や分断という線引きを超えて、神様あなたにあって一致してお互いが、お互いを支えていくことができるように助けてください。
God, my desire.Is that you will come and renew this world once again?
そしてあなたがこの世界をもう一度新しくしてくださる。
And such a voice seemed to have echoed from the poet's heart.
そのような詩人の心が、この箇所から読み取れるかと思います。
bear with me, I'm going to be finished in 5 minutes.
So, 5分くらいでね、多分終わると思うので、もうちょっと頑張ってください。
Yeah. Sorry, lunchtime.
ちょっとごめんなさい、時間、お腹空いてきたと思うんです。
It's just a little bit heavy, so just laugh is good. Anyway, my son is, anyway. One thing though, I did not understand. Was why the poet has written this song in this way. So difficult to understand.
正直わかりづらい。
And the song could have been more clear and simplistic. But when I just turn my focus toward God and poet, I felt like I understood the heart of the poet a little bit. That is that sometimes when people are living under the injustice or oppression,
いや私たちはその不条理の中で生きている時に
It may be difficult to be aware of the presence of God.
そのような時私たちは神様を見出すことがすごく難しく感じると思います
Because they could be so occupied to survive through the circumstances.
なぜならこう自分の状況をこうただ毎日生き抜くのにも本当にいっぱいいっぱいになってしまうから
Sometimes certain situations could hide God from our sight.
そうするとその状況が、時に神様を私たちのこう目からこう追い隠してしまう。
And we could not think that there are more than a few times when God is not at work in our world.
そうすると、私たちはこの自分の生きているこの世界では神様は働かれてないなっていうふうに感じてしまうと思うんです。
When God's work is really hard to see.
神様の働きが私たちの目から見えづらい時。
Poet.Is actually inviting us to experiencing the presence of God.
この詩篇を通して、神様がどのように働いているかっていうのを、一緒にこう見出して。
And a poet is trying to stand alongside us who are struggling to see the reality of God.
この詩篇を通して、この詩篇が本当に私たちの横に立ってこう、隣人になってくれるような。こう導いて神様のことが見えるように助けてくれるのではないかと思います。
So through this song, I believe poet is saying that even though you may be living a life under the unfairness, injustice, or oppression,
詩人はこの歌を通してこのように語っているのではないかと思います。あなたは不条理の中に生きているかもしれないけども、
You're not going through this alone.
あなたは決して一人でここを通っているわけではないと。
So this is the kind of poet saying,
figuratively,
and the poet was basically saying, I am with you. As we were singing this song together, this song became the connecting point between God and people, and people to people.
この歌を歌うことで互いをこう支え合う友人隣人としてまた神様と人と人をつなげるそのような歌になったのではないかと思います。
By supporting and empathizing with each other through this song, it would turn into a song of hope for tomorrow that God will create.
この詩篇を通してお互いに支え合いまた共感していくことで神様が作り出していく明日への この希望の歌と。
The song will connect people who live in injustice, unjust situation to God and people to each other.
そして今もこの歌を通してこの不条理の中を生きている人たちを神様につなげて、そして人と人をこうお互いにつなげていく。
And once we are connected with God and with one another, it will give us the strength for tomorrow.
そしてその状況は変わらないかもしれないけども神様とつながりまた人とつながることで私たちはこう力をこういただいて明日へとこう生きる勇気を湧いてくるのではないかと思わされます。
Let me pray.
ではお祈りをします。
Rise up, O God, judge the earth.
神様あなたは立ち上がって地を裁いてください。
For all the nations are your inheritance.
誠に全ての国々は あなたが自分のものとしておられるから。
Father, people are going, some people are going through excruciating moments.
神様、私たちの中にも、大変な不条理のような出来事を通っている方もおられるかもしれません。
Maybe some of us are just really crying like this poet.
もしかしたらこの詩人が感じているように感じている人たちも私たちのうちにおられるかもしれません。
God, where are you?
あなたはどこにいるのでしょうと。
God, come back.
神様、もう一度戻ってきてください。
God, where is your help?
あなたの助けはどこなのかと。
Need you right this moment.
この時に本当に私たちはあなたの助けが必要だと。
When will this end?
そしてこの辛い時期はいつ終わるのか。
Father, I pray that this song will become the song of hope for those who are experiencing that kind of situations.
そのような大変な中を通っている人たちにとって、この詩篇があなたの希望を届けてくださると本当に祈ります。
And feeling like the poets are kind of standing alongside them and encouraging us.
この詩篇を通して私たちを励まし、そして隣を歩いてくださる。
Thank you so much for this song.
この詩篇のを感謝します。
Appreciate in Jesus' name.
感謝してイエスキリストの名によってお願いします。
では献金のご用意してくださった方お願いします。